それでは皆さんこんにちは。
こんにちは。
結構久々になってしまいましたけど、今週も UIP インサイドやっていきたいと思います。まずはじめにこのポッドキャストについて説明させていただきます。このポッドキャストはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛するエンジニアたちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、最新のトレンドをキャッチアップすることを目的としております。今回はですね、UIP 所属のジェイスラーである、私ポテト 4D と、あと恒例の UIT インサイドメンバーである春雨さんと、あとですね、ゲストにですね、オリバーさんを迎えて3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、早速ですけど、オリバーさん今回ゲストとして来てもらってるんで、簡単に自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい。オリバーと申します。普段はウェブ開発をメインで携わっています。今回は、Firebase ということで、機会があって、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあそれでは早速本題に入っていきたいんですけど、そうなんですよね。今ちょうどオリバーさんが話してくれましたけど、今回いきなりなんですけど、Firebase の話をしたいと思ってて、なんでいきなりこんな話をするかっていうと、もともとすごい個人開発の話で、オリバーさんも個人開発つながりみたいな話も含めて今回招待させてもらってるんですけど、私個人開発で毎日 GitHub のコントリビューション数を Twitter に投稿するだけの、追廃アラートっていう歴史のある Twitter のアプリケーションのパクリみたいなやつをずっと運用してたんですけど、それが Ruby on Rails で、ずっと動かしてたんですけど、たまたま気が乗ったので Firebase に置き換えたらめっちゃ幸せだったっていう話をしようと思ってたら1ヶ月が経ったみたいな状態が今あるっていうところでちょっと話したいんですけど、結構、ちなみにオリバーさんは結構 Firebase 使ってるイメージありますけど、玉田さんって Firebase 使うことあります？
そうですね。あんまり業務ではその使わないんですけども、やっぱり個人開発で割と使うっていう感じですね。最近で言うと、ちょっと前の UIT インサイダーでも話したと思うんですけども、その本当の生成アプリケーションっていうのを個人開発してて、それの、なんていうのかね、アカウント管理であったり、あと、その、ホスティングであったりっていうのを Firebase でやってますね。なんで、そこでは、だいたい Firestore 以外は、全部使ってるのかな。なんで結構結構そのすぐに開発するっていう時にはよく使いますね、Firebase。
ありがとうございます。じゃあ、オリバーさんも普段から結構 Firebase 使ってる印象ですけど、仕事でも使ってます？
基本的には個人開発がメインになってるんですけども、そもそも Firebase 初めて使ったのが学生時代の時に、そのリアクトネイティブの時のそのエクスポ、Google のオース認証と Twitter のオース認証するときに、その Firebase のオーティフィケーションを使ったというか、もともとでして、そこからしばらく触ってなかったんですけども、社会人になって、とあるプロジェクトのきっかけで、春雨くんとかと一緒に使い始めたっていうのがきっかけで、そこからまた個人開発で、もともと自分も Rails を書く人だったので、その Rails で書いて、Heroku にデプロイして、その Postgre で運用していくって感じだったんですけども、その結構つらみとかがあったりとかしたので、Firebase に今回ゼロから使ってみようと思って、いろいろ使い始めてるっていうのが最近の感じだ。
結構みんな Firebase 使ってる系の感じですね。じゃあちょっと自分の、今回のテーマのきっかけの話も踏まえて、私の Firebase の話を続けさせてもらえればと思います。で、きっかけなんですけど、もともと、自分、Ruby on Rails をちょこちょこ書いてることがあって、もともとフロントエンドエンジニアなんで、そんなに、Rails 書く機会ないんですけど、たまたま入った、スタートアップが、なんか、Rails iOS の会社だったから、Rails 書くことになってみたいな、コンテキストとかがあって、その辺の学習も込みで、Rails 触ってて、時期があったんですけど、結構最近自分本業は、全く、LINE では Firebase 使ってる事例っていうのがあんまりないんで使う機会ないんですけど、副業の方とか個人開発で Firebase プロダクションで使うっていうのが多かったんで、ちょっと、老朽化してきた Rails アプリケーションを、アップグレードするのしんどくなってきたんで、Firebase 変えようかなと思って、書いてたりします。で、私結構普段、オーセンティフィケーションと Firestore がメインって感じで、使ってるんですけど、 あとファンクションズですね。ファンクションズ使ってるんですけど、結構 Firebase の、ファンクションズが今回めっちゃ便利になってたっていうのをちょっと話させてもらおうかなと思います。で、それ何が便利かっていう話なんですけど、今まで結構前から Firebase とかに移行したいなっていうのがあって、なんでかっていうと、あれですね、単純に個人開発だったんで、RDS が高いっていう、すごい当たり前な話なんですけど、RDS が高くて、で、高い結果、なんかいろんなアプリケーション1個の RDS に頑張ってこう、データベース分けで詰め込んでとかやってると、いや、なんかこれ消耗するし、なんか全部のデータ共有してるし、なんかどれかバグったら全部終わるよなと思って、なんかだんだん辛くなってきて、もう最近だから新しく作るときは、なんかできるだけ重量課金のものを使っておけば、流行ったら儲かるし、流行んなかったら0円なんでいいかな、みたいな気持ちで、更新開発やりがちみたいなとこがあるんですけど、まあ、ただ移行したくても、移行しづらい理由が、一つあって、まあ、もともと Rails ってどのみちアクティブレコード使うっていう前提になるんで、まあ、RDB 前提になるんで、まあ、いわゆるトラディショナルな Web アプリケーションを作ることになると思うんですけど、そういう時に、トラディショナルだからこそ便利なものとして、なんかRails、てか Ruby コンテキストですけど、なんかサイドキックとか適当に入れたら、そのキューイングできたりとか、ジョブの設定とかしやすくて便利っていうのがあったんで、もともとそのツイート、GitHub のコントリビューションをツイートするサービスっていうのは、まあ、定時にまず0時に全部キューイングして、キューを全部処理しないといけないっていう都合上、結構その、キューイングのシステムに依存しているかつ、まあ、いわゆるそのあたりが便利になってないと使えないみたいな、作れないみたいなものだったんで、結局ヘロクとかいろんなところで動かしてたんですけど、まあ、いわゆる普通のコンピューティングのサーバーがある方が都合が良かったっていう都合があったんですけど、実はファンクションズに、定時実行が、生まれたっていうのを知って、そこから今回、Firebase 移行できんじゃんっていうふうに思ったのっていうところがスタートですと。で、Firebase Functions って、まあ、結構、HTTP の口としてだけ使ってる人もいると思うんですけど、まあ、実はその、なんでしょう、ハンドラーみたいなので、まあ、オンクリエイトみたいな、特定のデータが作られた時にだけ、その、関数を実行するみたいなことができるんで、実はこれは、ファンクションズのスケジューラー側で、定時バッチで、その書き込み用のドキュメントを書き込むだけ全部書き込んでやって、オンクリエイトのバッチの方で、それぞれ処理したら、キューイング定時でキューイング全部した上で、延期したものをちゃんとポップしていけるんじゃないかっていうふうに思って、今回Firebaseにしたら、実はちゃんとうまく、割って全部動いたっていうのが良かったかなっていうのがあって、結構この辺はなんかサーバーレスっぽい構成だよなっていう申しがあるんですけど、なんかファンクションズで空論の定期実行できるようになったの自分知ったのがこれ、その頃、まあ、ちょうど実装してた頃なんで、6月とかなんですけど、皆さん知ってました？
そうですね、僕もまあその知ったのは知ったんですけど、多分ちょっと遅かったですね。多分それをもう一つ個人開発のプロジェクトがあるんですけども、それをこう作り始めてから知ったんで、そう作り始める前に知ってたらそれにちゃんと Firebase のプロジェクトにしてたのになっていう後悔はあります。もうちょっとその本当にクローンに合わせてしまったんで、それをまた書き換える手間があるなっていうのを今ちょっと頭を悩ましています。
ちなみにそれは何で作ってたんですか？
それ一応 Node.js なんですけども、本当にそのサイトキックのそうですね、Node.js 版みたいなプロジェクトがあって、はい、それを使ってこう、本当にその、まあ、クローンではないんですけど、その定期実行みたいなのをジョイングしてっていうのを自分で書きましたね。
あ、やっぱそうなりますね。いや、なんかそれが辛くて辛かったんで、結構今回のが良かったなと気がします、ね。
そうです。もうちょっと早くね、知りた
いな。ちなみに、オリバさんどうですか？これ知ってました？
自分もそもそも、ヘロクで結構 Rails を運用したくなって、そのヘロクのスケジューラーか、で、空論実行するっていうのを、まあ、結構集計とかメインの方でやってたんですけども、結構その、レイクタスクで実行していくっていう感じで、辛い部分がやっぱりあったんですけども、今新しくその個人サービスで作り始めてるものが、その、Firebase に全部寄せていこうとなって、その、あとスケジュールで、その Twitter のその API を定期実行いただくっていうのを作ってるんですけども、そこで Firebase いけるのかなと思って調べてたら、ほんと5月頭ぐらいですかね、5月から6月ぐらいの時に調べてたら、あれあるじゃんと思って使い始めて、けどその Blaze プラでしか多分使えないと思うんですけども、はいはい、重量課金初めて使ってみるかと思って使ってみたら意外と安かったりだとか、
はいはい、
あ、これいけるじゃんと思って 使い始めて、もう今、バリバリ使ってるって感じ
なの。やっぱ、あれですよね、こう調べてたらいけるじゃんってなるやつですよね。ちょっと、全然話ずれるんですけど、なんかヘロクスケジューラー、最近めっちゃ遅延する問題ないですか？
あ、なんかタイミングずれます
よね。ずれますよね。
なんだこれみたいな。
最近なんかあの、0時で指定してても、なんか0時20分とかになることが増えて、なんか実はそれもコントリビューターをヘロクやめるきっかけだったりしてて、なんか0時にツイートしてほしいアプリケーションなのに、なんか0時20分に後から追加ツイートされても、なんか、なんか時間差なんだけどみたいなのが辛くて、みたいなのありますけど、やっぱあれ遅延してますよね。
そうですね。その、まあ、自分はその1日に1回の集計だったんで、まあ、ずれてもいいかなっていうのがあったんですけども、その新しく作ってるツイッターの方はその15分に1回叩きに行って、その API の上限上15分に450リクエストなんで、そいつも上15分に1回なんですけども、叩く上で15分のそのスケジューラーのその結構遅延とか積み重なって結構やばいなと思ったので、そのちゃんと調べたっていうのがあったりとかします
ね。やっぱそうですよね。15分に1回ギリギリまで叩くのやばいっすね。ちなみになんか、自分は割と HTTP の口として使うことが多くて、最近がっつりフックに寄せてる感じの開発することが増えたんですけど、オリバーさんとかどうですか？その辺とか、春雨さんとかもどうですか？普段ファンクションで使うときってどういうときに使います？
ファンクションズ、ま、メインはやっぱりそう HTTP フック。ですよね。まあそれ以外もなんか前っていうか今もそのオリバーさんとプロジェクトやってるんですけども、それとかだとファイアーストアのイベントにフックしてみたいなのを使ったり作ったりっていうのがありました。なんで結構そのファイアーベース内のイベントにフックしみたいな使い方も有効かなと。
ちなみにそのフックはどんな感じのものなんですか？
あ、じゃあ自分から。あれですね、その、いいね機能とかを実装しようと思って、いいねしたときにそのフックさせて、その、いろいろやっていこうというのは、あまり詳しくは言えないんですけども、そういったもののために、その、まあ、そうですね、ユーザーの動作に対して、ファイアストア書き込まれて、それに対してファンクションをジャックして、ファイアストアにいろいろ動作する。
はいはいはい。
一連の流れを作るというときにかなりその便利だ。
ああ、そうですね。確かに。それめちゃめちゃ便利ですよね。
あと、その、ユーザーがその動作をしたときに、その後、全部その、ファイアベース内に完結するので、そのユーザー内でその、完結させるっていうよりかは、その一旦ファンクションを経由することによって、ファイアストア、にまずアクションして、その次の動作をユーザー上でクライアント上で実行してもいいんですけど、その2回が完全に担保されるわけではないじゃないですか、
はいはいはい、
っていう不安があったりとかした時にそのファンクション経由させたりとかで便利だなと思ったりとかしてます。
確かに、まあ、その辺の完全に担保させるっていう意味でも一旦経由させるのは便利ですよね。ファイアストアにとりあえず書き込んでファンクションズ経由で、はい、またファイアストアにアドミンから書き込んで戻ってくるみたいなのは結構自分も最近試みているところで、あれやると、あれですよね、無害化したいデータとかも結構触れるんで便利ですよね、アドミン側で。あと、あれですね、非同期処理を不同期的に待ち受けたい場合、みたいな場合も結構便利だなと思ってて、なんでしょう、これって何だって話になると思うんですけど、例えば、なんでしょう、多分メール送信とかしたいとするじゃないですか。メール送信とかって一旦キューイングしたいけど、終わったら終わったことが分かりたいじゃないですか。っていう時に、何回も何回もポールして、リクエスト叩くか、めっちゃリクエスト、サーバー側で待ってもらうかしかないみたいな辛さが今まで結構あったと思うんですけど、これも、一旦その、やりますって、ファイアストアにデータ入れてしまって、そのドキュメントをバックエンド側で書き込んだら、フロントエンド側でフック取れるんで、それで、あ、終わったなみたいなのが結構取れるっての便利だなと思ってて、ファイアストア連携系のファンクションズはなんかまだまだ可能性がある感は、
そうですよね。二つは相性がいいと。
めちゃめちゃ相性いいですよね。
SDK を経由すれば、わざわざそのアクシオスとかで叩かなくても、なんか、ファンクションズドットみたいなのに、コードレベルでちゃんと管理とかできたりとかするので。
あ、そうですね。
とても便利な。
めちゃめちゃ便利ですよね、本当に。なんかちなみに話題あります、他に。
ファイアストアのルール。
じゃあ、覚える。じゃあ、春雨さんから持ちかけてもらっていいですか？いや、今こんな話してましたけど、
むしろ話振ったけど、逆、もう全然わからない。
いや、どうしてますって聞くだけでも。
そうですね、ルールに関しては、やっぱりファイアストア初めて触った人 に訪れる、まあ、初めの山場っていうか、ルールは。多分その、ファイヤーストア初め作成します、ポチって押したら、その後に、ルールどうしますか、テストモードみたいな。
はいはいはい。
とりあえず多分、わからないんで、まあ、全部許可しようみたいな感じで作り始めて、その後、その、最後の公開、まあ、手前くらいまで来て、あ、やべ、ルール書いてねえじゃんってなって、結構、こういうケースがちょっとあると思うんですけど、まあ、最後の山場だなって自分は思ってるんですけども、まあ、ルールに関して言えば、その、まあ、独自 DSL っていうか、その、まあ、JavaScript
っぽい、
ね、みたいな感じで、自分はいつもそのインテリジェで開発してるんですけども、その、色つかないんですよね。
あ、
なので、その、ルール書くときだけは、その VS コード使ってるんです
よ。はい、VS コードいけますもんね。
VS コード使ってるんですけども、まあ、あれも意外と中で機能がいろいろあったりとかして、すごく深いものなんですけども、やっぱりその、データを破壊されないように綺麗に保つために、やっぱり必要な項目だと思うので、
ね、
やっぱりここはしっかりと書いていかなくちゃいけないなっていうふうには自分は思ってますね。
なんか、1年半ぐらい前までは、できればもう、リードだけアラウンしてやって、で、かつそれも、できるだけデフォルト出ないで、そのユーザーネームスペースだけアラウンしてやって、もうライトだったらバリューもしたいし、ファンクション強くねっていう気持ちでいたんですけど、HTTP トリガーで。ただ、それやってると、なんか普通に重いんで。
ファンクション頭
んないし。ファンクション頭んないし、重いしって考えて、最近は、なんか頑張ってルールを書く方がいいんじゃ、ないかという気持ちになってきているが、まあ、とはいえ、みたいなのが結構続いてますね。なんか、リードだけでも結構リアルタイム性とか享受できちゃうじゃないですか。なんで、うまみって結構リード側にあることが多かったんで、と思ってたんですけど、単純に、本当にサーバーレスでやっていくなら、ちゃんと書いた方がいいのはもちろん、それはそうなので、結構最近はちゃんと書くようにしてますけど、そろそろ関数をちゃんと定義していこうという気持ちになったぐらいですかね。はい
はい、あと、結構フォーマットっていうか、どうやってその、アンドアンドを見やすくするだとか、
はい、そうですね。
いろいろ考えどころはあると思うんですけども。けど、そのルールでおそらく実現したいバリエーションは全て実現できるんですよ。
そうですね。
できるんだけど辛いっていうのはやっぱりあったり、部分があって、例えばその、まあ、コレクションが複数個あったとして、コレクションをまたがるバリデーションとかですかね。例えば、ユーザーがいいねを押したときに、例えばゲームに対していいねを押したとするじゃないですか。
はいはい。
で、ユーザー側のコレクションとしては、どのゲームにいいねをしたかを保持してたい。
はい。
で、ゲーム側にはどのくらいいいねがされたかのカウントを持ちたいっていう、二つの、コレクションに書き込むってなったときに、急激に難易度増すんです
よ。
は
い。
で、書こうとすると。まあ、あちら側がデータが入って、それが正しければ、こちら側も検証するみたいなのを書けるんですけども、はいはいはい、そこは結構なかなか難しくて、
そうですね、
けど、そこに複雑さになってくるんだったら、もう Firestore の構造を変えるか、ファンクション経由にするか、だと自分は思ってたくらいやっぱりしますね。
なんか最近だと結構、個人的にはファンクションズに寄せる方が多いかなと思ってて、はい、なんか、何でしょう、ユーザー側のいいねは、ユーザーのネームスペースなんで好きに書き込んでいいと思うんですけど、なんか、全体のいいね数みたいな、シェアとのものって、なんか書き込めちゃうと、なんか、ミスったら、なんか全てが崩壊するので、なんか出ないしてしまって、かつ、なんかそこって、例えば、何でしょう。で、まあ、いいね数も、なんかめんどくさいんで、まあ、ツイッターにすると、ツイッターの投稿のいいね数って別に100だろうが101だろうが大して変わんないじゃないですか。ってなれば、なんか別に多少遅延してもいいデータなのかなっていう、ふうな判断をしていて、ミッションクリティカルじゃなければ、ファンクションズでいいのかなという気がしてますね。ただ、ファンクションズもあれって最低1回実行で、複数回実行される危険性というか、可能性があるとこだけはどうケアしていこうかなっていうのを悩んだりしてますね。
なるほど。
例えば、ファンクションズで決済のコード書いたら、2回実行されたら、なんかうまくロック作らないと終わるじゃないですか、一瞬で。そういうのとかってどうするといいんだろうな。
まあ、Firestore を1個挟むことによって、トランザクションっていうのが、その定義、Firestore にはあると思うので、そこら辺で担保したりとか、Firestore の中が違かったらみたいな。だけど、それでもロックはなかなか、実現するのは課題だとは自分は思ったりとかしますね。
ね、なんかロック難しいなとよく思いますね。
うん、はい、決済2回問題か。なるほど。
いや、なんか2倍の金払われてたら、多分買った側からしたら辛い気持ちになると思うんで。
はい、
辛い気持ちになるところじゃない。
じゃんっていう。
結構そこら辺のケアはどうしていくかっていうのをファンクションズ使うってなるとややこしいんで、まあ頑張ってルール書くのもありなのかなと思ったりしますね。
はい、まあ、ファイアーストアファンクションズって流れは作れるんで、
そうですね。
それをうまく活用していくっていうのは今後結構そのファイアベースを使っていくなら大事なところかなというふうに思いますね。
完全に個人開発半分トークみたいな感じで。私は今も持ってるプロジェクトは、最近は Firebase バリバリがほとんどなんで、なんかバックエンドほぼ書くことが、てかバックエンド書くのはほとんどクラウドのためのコードみたいな感じになってるんで、だいたいそういうところで悩んでますね。
はい、なるほど。
ちなみに、ちょっとじゃあ、次、全然関係ないんですけど、さっきブレイズプランにしてやってたみたいな話あると思うんですけど、はい、なんか HTTP のトリガーでエクスターナルっていうか、あのアウトゴーイングのリクエストを飛ばす場合ってブレイズ必須だった気がするんですけど、今までなかったってことは、あんまファイアストア、じゃあファンクションズから外に飛ばすことはなかったですか？外へのリクエストとかって。
まずブレイズプランでしたっけ？ファンクションズから外へ飛ばす。
確か
アウトゴーイングの方。でも行けた、でも行けた気がする。
ああ、固定固定。
はいはいはい。何以上なら多分使えると思うんですけども。
あ、そうなんですね。私なんかもう、はい、あれ、25ドル使うほどプロジェクトが育つことを期待しないで。
25ドル金額で高い問題。
そうですね。外に飛ばすことは、そんなないですね。開発してる。
そうですね。なるほど、なるほど。
なんか一回、外に飛ばすのを書いて使おうとして、た記憶はあるんですけど、何だったのか覚えてないみたいな。何だったっけなんだよ。けどそうですね、外部、あ、いや、ツイッターイベントに行くのファンクションなんで、それ外部ですね。
あ、違う。
ツイッターに取りに行くときに、外部 API として叩いてるので、そこで使ってますね。
あ、そういうときに結構ブレイズにせざるを得ないのかな、感は。
そうですね。個人的にはやっぱり学生とかの目線だと、そのクレジットカードを登録しなくちゃいけない山場ってあるじゃないですか。で、そうなった時に無料の方で、そういったコード書けないっていうのはちょっと、なかなか課題な部分はあったりとか、個人的には思ったりします
ね。そういうファイアベースって無料枠はあるけど、うん、どっちにしろクレジットカード登録しないといけない。
あ、そうなんですか。
ですかね。なんか、いや、そう。結構遠い昔の記憶なんですけど。
無料のスパークだったら、クレジットカード登録しなくてもいけないんですかね。
そう、スパークは、確かクレジットカード登録なしでいけたような。
うん、スパークで結局外部に通信したいってなった時には、スパークでは実現できないので、そこ結構学生でシュッと試したりとか、山場にはなるのかなっていうふうに思ってたりとかしますね。
いや、クレカの壁ってそういえば、そういうのもありましたね、はい、みたいな。社会人になるにつれて忘れていく概念みたいな。
まずクレカ持ってるかどうかから始まるんですよ。
あれっすね、スパークで済ませられるならスパークで済ませる方が、まあ、はい、安いのはそらそうですもんね。
まあ、シュッと検証したいってなったとき、まあ、よくあるサービス名-dev とか、まあ、これもそうですけど、dev つけて開発するってなった時に、まあ、dev までブレイズにするか、みたいな問題とかも多分あったりとかするんで、まあ、個人的に開発用の、その、Firebase1 個、その、プロジェクト dev で、そのブレイズプランで持たせて使いますみたいなのもありなのかなって思ってます。
はいはい。私は基本デブ作ってデブもブレイズ派ですね。
まあほぼ0円なんで。
まあそうですね。
まあ、気にせずブレイズにしちゃいます
ね。なんかあれですもんね。Firebase で作るホスティング、Firebase で完結してるサービスってなんか100円でも儲かったら大体黒字になりますもんね。インフラで考えると。確かに。ちなみに UIT はミートアップで前回 Firebase 使ってたんですけど、これは Blaze プランでなんか10万回ぐらい読み込んで、3万回くらい書き込むっていうのを2時間ぐらいやってたんですけど、なんかそれで50円とかだったんで、
50
円無限に書き込んでも、なんか10万リード3万ライトぐらいだったら50円とかなんで、なんか皆さんもこう、節約したい時には結構おすすめだと思います。
はい。その話一個面白いのがあって、はい、面白いかどうかはあれですけど、その、自分が15分に1回先に回してるって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
それが、その、1日を換算すると、その、まあ、そこから集計していろいろグラフとか作ったりするんですけども、その、まあ、1つの、まあ、ハッシュタグ単位でやってるんですけども、そのハッシュタグ1つに対して、その、15分かける4で1時間じゃないですか。で、 4をかけることの24か。で、その、まあ、だいたい100回ぐらいかけることの、まあ、その50個ぐらいハッシュタグやってるので、かける50とかになってくるんですよ。で、1回のそのリードで、あの、CDN とか通さないともうリロースだけで5000回叩くんですよ。グラフを全部出そうとすると、5000回叩くので、その、手元でその Next.js で開発してて、その、ホットリロースかかるたびにそれ呼ばれるんですけど、以前 Twitter でその、あの、Firestore のリードの回数が一気にガンって跳ね上がってる画像を上げたんですよ。それが20万か25万かで、で、それやってみんなその Twitter の反応からすると、その、え、これ料金とか大丈夫なの？これが怖かったわ、みたいなことを結構言ってくる人がいるんですけども、こっちとしては、いや、10円なんだけどな、みたいな感じがあって、そこやっぱりみんな気づいてないんですよね。その20万リードで、やっぱりこれが怖かった、みたいな、とか結構発言あるんですけども、実際はもう全然コストかかってない
ですよね。
10系単位でお金かかってきたんで、全然。
なんかその AWS 破産とか、それのイメージが強すぎて、結構その重量性自体の抵抗感っていうことはあるけど、Firebase はそれを打ち壊して
くれる。そうそういかないね。
そうそう。
いや、でも、わかります。なんか、すごい、すごい跳ねてたら、外から見たらびっくりする気持ちもわかりますよね。
本当10円、20円ぐらいなので、20万ぐらいリードしても。あ、でも最近その、そうやってツイッターの取りに行ってるっていうので、一番お金かかる部分としては、そのファンクションと CPU です
ね。そうっすよね。
CPU が一番お金かかります
ね。それ結構不安なんですけど、はい、そこそんなかかってないですか、今のとこ。
今そのちょうど回し始めて半月ちょいぐらいなんですけども、それで、まあ、結構重い処理なんで、それで今、月末でちょうど600、700円ぐらいですかね。ちょっといっちゃってますけど、まあそこまで気にならない感じです。
そうですね。結構コンピューティングリソース使うってなると一気に結構お金がかかるイメージなんで、
そ
うです
ね、なんか。それだけ懸念点っていうか、うね、まあ、注意した方がいい場所ですね。
まあ、ただファンクション使わない限りは安心安全なんで。
はい。ストレージとかは皆さん使ってたりとかしますかね。まあ、最近、その結構 OGP 画像のサービス流行ってたりするんですが、そこでその OGP の画像をクラウドストレージに入れるみたいなのは、なんかあったりとかするんですけど、
そうですね、
結構使い勝手難しいかなって僕思ってて、
ストレージは基本的に僕あのそのさっき最初に言ってたアプリケーションでそのモデルの保存に使ってるんですよ。で、はい、結構700メガあったりしてそれをこう毎回ダウンロードされたりとかするんで、まあ結構、そうですね。まあでもほぼ S3 みたいな感じですね。正直に言いますと、そうなんで、まあその、Firebase と相性がいい S3 みたいな感じで
使ってます。
なんで、書き込みのノウハウとかは僕はあんまりないかも、ちょっと知りたいかもしれない
です。私もほぼ S3 として使ってて、もうなんなら、あの、え、なんか、あのオブジェクトストレージは S3 でよくねみたいな気持ちになるときもなんかよくあって、なんか AWS SDK3 触る方が楽なんでなんかいいかなみたいな気持ちになるときもよくありますね。使ってます？
いやー使ってないですね。けど結構面白い話題があって、その Firebase Extensions がその最近そのサミットの方で新しく出たっていうのがあるんですけども、
はい、
そこでそのリサイズイメージスっていうその、はい、ファンクションにそのエクステンションとして追加されたのがあって、これが結構使ってみたいなと思って、その自分が結構画像、まあ、カメラとか趣味で画像をその投稿するサービスとかを作ってたりするんですけど、その時にリサイズしてるんですね。その、サムネ用とか複数個、その元データとサムネ用複数個用意するときは、それ結構 Firebase 上でやろうとすると難しいなって思ってた時に、これがその最近見た時に任意のサイズにリサイズして元画像と一緒に保存できるファンクションを追加するので、これストレージに画像が追加された時に復旧して発動するので、
そうですね。
あの、まあ、リサイズイメージが自動でできるのがこれすげえなって
思
って
た。そうですよね。
結構使い方あるのかなって思ってたりとかはしますね、今後。
それだけ聞くとなんかイメージフラックスっていう、あれを思い出しますね。あれみたいな感じです、はい。
クロップ機能がどこまで優秀かによ
って、クロップが、なるほど、リサイズだけじゃないですね。
確かにね。
あと、そのくだりとかの、その、エクステンションのくだりで言うと、トランスレートテキストとか、 その、
翻訳のやつ
ですね。そうですね。ファイアさんにデータが追加されたときに、その、ニード言語に翻訳してくれたと提供してくれる。なんだこれみたいな。すごいな、みたいな。
本当に便利そうっすよね。
いろいろ。
私は最近、エクステンションズ見てて、メール配信してくれたやつが一番便利だ
と思いますね。
この間ちょうど、
オリガメールとか。
本当先々週ぐらいに、なんか友達に、友達が手が空いてたんで、ちょっとなんかファイアスター経験でメール送信するやつ作らないといけないんだけど、手がないからちょっと手伝ってくんないって言って、先々週ぐらいに作ってもらったばっかなんですよね。
はい、
作ってもらったら、なんか、サミット前にトリガー E メール出てきて、なんかマジかって気持ちになったんですけど。
いや、これも、まあ、やっぱりそのみんなが待ち望んでたものっていうのは多分、詰め込まれてると
思う
ん
ですよね。
あと個人的にはその一番下のデリートユーザーですね。これ、結構その、最近そのちゃんとユーザー、そのプライバシーとかうるさいじゃないですか。
はいはいはい。
なのでちゃんと大会ボタンを押したら大会しなくちゃいけないじゃないですか。
はいはい。
その論理削除とかなんか結構燃えたりとかする
じゃないですか。
そうですね。ちゃんとユーザーデータ削除しなくちゃなと思った時に、結構辛いんですよね。
辛いっす
よ。そのファイアスター上の係数、その、クラウドスリー上の係数で、オーセンティフィケーションからの係数みたいな流れを、
全部か。
オーセンティフィケーションの方を最後に消さなくちゃいけないんで、それ以外は先に全部消した上で消さなくちゃいけないっていうのは結構だるいな
と。だるいっすよね。
ったところに、このエクステンションのデリートユーザーデータっていうのが出てきて、もうこれも試してないんですけども、まだ、これ便利だなと思いながら。なので、このエクステンション、また今後も増えていくとは思うんですけども、まあ楽しみな部分、
そうですね。
使ってる身としては。
特にエクステンションはソースコードも公開されてるんで、
はい、
ファンクションズでできることをちゃんとやってるだけなんだなっていうのも分かっていいですよね。
はい。で、独自拡張とかもしてるっていう、
そうですね、
コードっていうのは。実際に、まあ、ベストプラクティス的なのも学べますしね。
そうですね。
こういった部分で。
Google がこうやって作ってるんだから、正しいみたいな感じにはなれますよね。
はい、あとは、今実装してるやつ。いや独自実装しちゃってるんだよなと思ってる部分でも、その差分を見れたりだとかも、
そうですね。
面白いところであったりとかしますね。
公式はこういう気持ちで作ってるんだみたいなことが分かるんでいいですね。
要数めっちゃ減るじゃんとか、あったりすると思うんで。
そうか、全部公開されてますね。
公開されてるんです
か。後ろノートに貼っておきますね。
はい、今見てます。
はい。
スタートしましょう。
はい。
じゃあ最後、なんか、これを私が話したいだけの話をさせてもらっていいでしょうか。
はい、
もう結構時間も時間なんでやっちゃいましょう。いや、なんか、Firebase Functions 何がいいって、なんか、個人開発者が小規模チームで開発するときって、マネコンでインフラ作りがち問題みたいなのが AWS でよくあると思ってて、誰かがなんかマネコンでポチポチやったやつか、誰かが他のプロジェクトにあるクラウドフォーメーションズのファイルを適当に持ってきて、なんか適当にデプロイして回ってるみたいなやつがありがち問題があると思ってて、あそこの権限ってどうなってんのって聞いたら、なんか全員めちゃめちゃ権限があるか、なんか謎になってて手動で追加するかの二択だと思ってて、いや、なんかファンクションズはその点その AWS とかと違って、そのもうIAC 以外でインフラを作る手段がないっていうのがいいとこなのかなと思ってて、もうなんかファンクションズって、例えばその初めに言った空論とか作ったら自動でパブサブのトピック作ってくれて、しかもそれの受け先まで用意してくれるじゃないですか。ただ、これって手動で作ると、なんか誰がどう管理してるかよくわかんなくなっちゃうと思うんで、なんか、それを、なんか IAC を強要されてる感みたいなのが、すごいいいのかなと思ってて、なんか1年ぶりに Firebase プロジェクト触っても、勝手に作ってくれてるんで、コード見たらわかるみたいなとことが、なんか新しくプロジェクトに入った人が、小規模チームだったら、なんか、ファンクションのコードざっと見ただけで、あ、こういう風になってるのねっていうのが分かるっていうのも結構ありなのかなって、いいとこなのかなと思いますけど、皆さんインフラ構成ってどうしてます ?Firebase 使わない場合とかは。
基本的に AWS。
AWS。
テラフォームとかで。
テラフォームで管理
する感じにして、結構、手動でやる部分もありながらみたいな。
はいはいはい。
なかなか分からない重要なファイルが。
な
ん
か、
どれ使ってたっけ？
あ、ありがちな。わかります。
書いた人が辞めていくと全てが崩壊するみたいな。
そうなんですよ。私は結構、クラウドフォーメーションを書くだけで、テラフォームは全くわからないマンなんですけど、なんかそうなってくると、だんだん辛いところも出てくるんで、やっぱ、そこはあれですよね、半分手動、半分自動みたいな感じになりますよね。
そうそう、半自動みたいな。半手動、どちら
半自動から 完全に自動になるっていうところが、うん、Firebase に寄せていくメリットなのかなとも結構思いますね。Firebase 側がもうデプロイまで全部どの道、ホッシングも、もろもろセキュリティルールの反映も、Firestore も全部もう持ってくれてるんで、Firebase デプロイやってくれたら、ローカルとクラウド、てか、コードベースとクラウドがちゃんと紐づいてるっていうのはめちゃめちゃいいとこなのかなというふうに思いますね。
まあ、その、スケーラビリティが、その、多分スケールとか自動でしていくじゃないですか、
そ
の
スケ
ーラいろいろ。ってなった時にも、インフラ構成ってもうみんな一緒なわけじゃないですか、そういった意味で、ファイアビズに関して言えば。うん、なので、もうみんなこれするしかないから、もう、コマンドもこれだけじゃんっていう状態を作り上げた、そのファイアベースっていうか、クーブラもすごいなと思って。
これはすごい分析感ありますよね。はい、
そ
うですね。
そこの考えるコストとか全部取っ払って、もうみんなこれでデプロイすれば、もうみんな同じような感じで、もう無限スケールするし、リクエスト来たらみたいな、自動化してくれるっていう部分で、ここら辺考えなくて済むっていうのはすごい便利だなと思います。
これは G クラウド側だと厳しそうな、なんかその、機能絞ってるからこそ、オールインワンでできる感じですよね。
よく設計されてるなというふうに思います、ね。
この辺もいいポイントなんで、いや、なんか Firebase 褒めてる話しかないですね。なんか Firebase 全くディスらないで終わっちゃいそうですね。
ああ
。褒めて終わりで。
あと、KP には注意しましょうねってこと
ですね。そう
ですね。そうですね。みんな見えちゃいけないデータ見えちゃったけど、簡単な反面、やっぱりそこら辺を、意識外れちゃうと、結構燃えたりとかするんで、ネ
ット上で。そうですね。全ては、ファイアストアルールズが変わってる。
そう。
結構新しく Firebase のサービス作ってみましたって一人のやつを SDK から試しに接続してみると、普通に見られたりとか多かったりするんで、結構、Firebase 使って公開するってことはセキュリティ周りみんなに見られてることだよっていう意識は必要なのかなっていう気がしますね。
逆にその Firestore だけ、がっちり組んどけば、他はそこまでクリティカルなところはないと思うんですよ。次のオーセンティフィケーションのところに関して言えば、あそこはもう全部 Firebase
にとって
、だいぶ楽ですね。
なんで、Firestore は気をつけようという感じですね、ちゃんと。
認証だけ Firebase 使ってもかなりありだと思う。
かなりありだと思いますね。
むしろ僕最初それでしか使ってなかったです。
うん、自分も最近その管理画面作る機会があって、認証だけ Firebase に寄せる、JWT でやってみてくるってなった時に、なんか結構その Firebase の管理画面もなんか、管理画面っぽいじゃないですか。
そうですね。
ユーザー登録だけFirebase 上で行ってもらって、あとはその実際のサービスのところにログインしていくみたいな、管理画面のところでユーザーの登録フローみたいなのを全部その Firebase 上で登録すればいいじゃんっていうふうに寄せるっていうのを気づいて、あ、これ結構楽だなみたいな。
なんか、我々の残った気持ちで作る管理画面の5000倍ぐらいいいものがありますからね。
これも結構おすすめですね。管理画面の時の認証バーを Firebase の方でやっていくみたいな。
結構最近 IT アースって言われるような感じですかね。はい、としての使い方もありますよね。
ですね。
なんでまあ、あれですかね、雑にまとめてしまうと、セキュリティが気になる人は、Firestore しっかりやっていこうねっていうのと、まあ、それでもまだあんまり自信がない人は、普通に認証基盤としても便利だから、使っていくってとこで、はい、まあ、また段階的にファンクションを使っていったりとか、まあ、その使う側が、使う機能を選べるサービスというか、ツールだとは思うんで、はい、徐々に使っていくといいんじゃないかなって話ですかね。はい、ということで、今週はですね、私、ポテト 4D と、春雨さんと、オリザーさんの3人で、Firebase、なんか個人開発者にとっての Firebase みたいな感じのテーマで、はい、なんか、喋りましたって話です。で、ですね、結構ですね、まあ、今回は、オリバーさんゲストに加えて、外 の人とやっていきましたけど、LINE の UIT 室の中でもですね、こんな感じで JavaScript とかフロントエンドに、関する話題について、日々議論が行われています。社内ではですね、GitHub ベースのイシューをベースにですね、毎週最新のナレッジを共有する場所があったりだとか、毎週金曜日にはですね、それを、持ち寄って共有する勉強会が行われたりします。ので、まあ、そのあたりの、テーマも、またちょくちょく拾って、ポッドキャストにしていければと思います。またですね、このポッドキャストについてのご意見やご感想もお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ UIT アンダースコアインサイド、ハッシュタグ、シャープ UIT アンダースコアインサイドでつぶやいていただけると、会社の方でですね、ネタがない週もありますので、そういう時にはですね、ぜひぜひネタも拾わさせていただきますし、まあ、ちょっと聞きづらいとか、まあ、コンテンツこんな感じにした方がいいよっていう、フィードバックがあれば、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきますので、ぜひぜひツイートしていただければと思います。 ということで、今週は、個人開発とか、まあ、小規模チームにおける Firebase の、話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。